講師育成プログラム第23話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
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 こんにちは。23回目になりました。で、前回の22位は合宿っていうのを流しましたけど、まあ講師のプログラムとしてはドンピシャの内容で良かったかなとは思ってるんですけど、まあ、見てくれたらいいなってとこですけど、まあ、いろんなテクニック編みたいなところを話して、で、一つ大事なところで、まあ、KIP では3話か4話か5話か、それぐらいのところで話して、まあ、勉強法として3ストーリーメモリーってあると3階建てだよなんていう、あそこが一番メインどころなんですけど、すっかりその話するの忘れちゃったんですけど、また、ね、講師として勉強法の解説するとき来ると思うので、それもまた動画に撮って、アップしたいなと思っております。で、合宿っていうのを初めての試みで、コンテンツしっかり作り上げてからやろうっていうんじゃいろいろ時間かかっちゃうしということで、まあ、むしろ僕らからの提案じゃなくて、的場さんからの提案で、スタート切れて、やってみたんですけど、まあ、すごい結果として良かったなっていうことで、これからですね、続けていくつもりでおりますので、ぜひ参加してほしいなというふうに思います。 KIP、合宿ですね、まあ、きっともそうですけど、まあ、KIP 合宿やれたらいいなと、デビューに向かってというところですね。で、この間大阪でしたけど、まだ僕はすぐ何でもパッて言っちゃうんですけど、具体的に詰められるかどうかわからないですけど、5月に九州で開催しようと思ってます。合宿2日ぐらいでですね、撮ってやれたらいいなと。で、また関東とか、あとは東北であるとか、あるいは北海道であるとかですね、まあいろんなところで開催して、大きい規模じゃなくてもちっちゃくてもいいので、みんなが集まれる場っていうのを作っていけたらいいなというふうに、思っております。で、じゃあ僕のとしてはそんな感じなので、ケンヤ君、
はい、
とマサイさんとトモエさんにそれぞれ感想を聞きたいけど、ケンヤ君なんか率直な感想あるかい？合宿の思ったこと、何でもいいけど。
合宿、もうとにかく僕は楽しくて、
うんうん、
3日間とても楽しかったのと、あと、うん、今日僕、福島でユージさん の参加させていただいてきたんですけど、ユージさんともさっき話してたんですけど、
うん、
合宿の中でのアウトプットがやっぱりすごく、うん、力になったっていうのを今日言われてて、
うんうんうん、
で、みんながアウトプットする場っていうのがああいうふうに設けれたら、その勉強できる環境っていうのがあって、僕はとても良かったと思います。
うん、そうだね。
はい、
OK。 じゃあともみさんどうでしたか？トモミさんいなかったよね。
いました。
2日目いなかったよね。
はい、2日目いなかったんですけど、うんうんうん、でも皆さんの交流の場としてすごいとても良かったと思いました。
うん、うん、そっか。
はい。
じゃあマサイさん、なんかありますか？今一番中心になって動いていただいたんですけど。
はい。そうですね。皆さんの本当成長の速さが異常に速かったです。
うんうん
うん。うん。やっぱアウトプットとインプットですごい速さで伸びたのと、
うん。
うん、あとはみんなそれぞれの持ってるアイデアを全員でシェアしたことで、
うんうん、
ちょっとみんなの悩みが軽くなったりとか、新しい目標が持てたりとかっていうのができたので、
うんうん、
とっても良かったですね。
うん、そうだね。うん、原点の話なんですけど、講師って本来楽しいもので、で、楽しい、ああやって合宿来た人はわかると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、いや、もちろん緊張もあるからストレッチもあるんですけど、やると楽しくて、で、その清々しさがあって、もっと上手くなりたいってやっぱ人って思うわけですよね。で、それで練習すると上手くなるから、まあ、より楽しくなっちゃって上達すると、その延長線で、あれ、なんか気づいたら なんかうまいじゃんって、なんかできるし楽しいねっていうところで、僕この講師っていうのは講師道っていう道だと思ってるんで、結果にフォーカスしてないんですよね。でその辺が正直言うと、こういろんな人とちょっとずれてるとこ、ずれるところもあって、やっぱ何だろうかな、実力とかセミナーをするとか何か結果にフォーカスしてしまうと、なかなか難しいのかなと思って、実は僕は5月と6月とこうセミナーを47都道府県でケアマネセミナーやろうと思ってるんですけど、何か答えが欲しいんじゃなくて、形が欲しいんじゃなくて、売り上げが欲しいんじゃなくて、何が欲しいとかじゃなくて、さっき実はですね、今4月の9日現在で、5月のセミナーを組むのは遅すぎるから6月からにした方がいいっていう意見を聞いたんですよね。で、それって結果主義なんですよ。結果のために自分を合わせる。自分の生き方を。じゃなくて、僕は自分が回りたいんですよ。5月と6月に。僕が回りたい。で、僕がセミナーやって、なんていうんですか、自分にストレッチかけて、もっともっと、うまくなりたいんですよ。だから、4割打つために一度って多分練習してんじゃなくて、長嶋茂雄さんとか多分違くて、練習したいんですよね。で、練習してるとうまくなっちゃうんですよ。だから、僕は自分が回ることの方が、だって僕人生、それが一人生だから、僕6月から回るって言って5月死ぬわけにいかないんで、僕行きたいんですよ。人生を行きたいのでしっかり。だから5月から回るんだよなんてことを伝えたんですけど、まあ、それをどっちに自分の重きを置いてるかで、まあ、だいぶ異なるところがあるかなって思ったんですけど、ね、楽しくやるっていうことがやっぱり本当に大事だなと思って、僕よく指パッチンとかをこうセミナー中やったりとか、手でパーンってやったりとか、なんか得意の動きするんですけど、あれ何のためにやってるんですかって楽しいんですよね。あれやるとなんかみんなの目も来るし、時々体をとか叩くとみんなおってこう目上げると、あ、今こっち見たなと、こう叩いてるからだなとか思うととっても楽しくて、でうまく説明できたりするとこれもまた楽しくて、だから楽しい延長線できたんで、で多分家で一人とかで講師やるとかって練習してたりすると、多分そこが楽しさがないんじゃないかなって思うんですよね。だけどこの間みたいな合宿とかでああいう場があると、あ、なんだ楽しいんじゃん講師ってって、セミナーって楽しいんじゃんって、なんか生徒さん10人集めるため、収入を7万円入れるためにやるんじゃなくて、あ、これが楽しいんじゃん、このために生きてんじゃんっていう、そういう感じになるかなって思ってて、例えば今僕はこう喋ってまして、ケンヤ君も喋ってて、マサイさんも喋ってて、みんな喋ってんですよね。で、僕ら個人の、銀行口座にいくら入ってるかって今関係ないんですよ。僕も喋ってて、同じ時間を共有してるんですよね。だから幸せっていうのは通帳の残高じゃないですよと。住んでる場所じゃないですよと。なんか持ってるものじゃないですよと。それもあるけど、それもなしってわけじゃないけど、自分がどうあるか、to be ですよね。どうあるかっていう be の部分であるので、まあそういうような目線とかを持ってもらえたら、また楽しくなるのかなと。で、僕が、始めた KIP だったんで、僕は DVD とか出すんですけど、決して、うまくなろうというふうに、思ってもいいんですけど、そこに固執しすぎないように注意したらいいかなっていうのは思いますね。正しさっていうものを追求しだすと、苦しいんですよね、人って。だからもっと上手くならなきゃいけない、もっとスムーズに、もっと補足情報を、もっと字をきれいに、もっとイラストを使って、もっともっともっともっとってやると、最初楽しくスタートしたはずが、なんか苦しくなってきちゃって、何のためにやってんだろうっていうことになっちゃいますよね。だから、楽しくて OK ですよ。だから失敗だってあっていいし、自分話入れたっていいし、僕自身が思うのは、やっぱり、僕は3年前とか4年前、5年前って本当、もう魂の話とか普通にしてて、障害とか、介護福祉士講座とかだったら、身体障害、知的障害、精神障害っていうのがあったりするから、結構障害持って生まれてる子って魂が進んでる人ってみんながみんなじゃないんですけど多かったりするんですよね。だからそういう人っていうのは自分に対してかなり大きなハードルを背負って人生設定して生まれてくるんですよなんていう話をしたりとか、 あと、がんの時なんか、がんとかっていうのも因果として見れば、まあ、例えば、ね、自分が過去武士のとかでこう切りつけた場合っていうのは、自分が逆に切られる刃物でっていう、そういうような因果背負ってくる人なんかもいて、みんながみんなじゃないけど、そういうこともあったりするんだよなんて話、普通にしてて、で、どうしてかって言ったら、これがいいっていう形なんかなかったんですよ。経験がなかったもんで。しかも、教えるっていうか、そういうような、目指す人もいなかったんで、もうオリジナルで進んでいったんで、ものすごく等身大でですね、話してて。で、今はやっぱ3年とかって経験重ねると、何が起きるかっていうと、上手くなるんですよね。単純に上手くなっちゃう、セミナーとかが。で、上手くなることが、ばかりが、正解でもないので、じゃあ、どっちが、満足度高かったかって言ったら、ひょっとしたら前の方かもしれないなって、比べることなんてできないんですけど、荒削りで、なんだろう、そういうような話もしたり、でも勉強の話もしたりとかってやってる時の方が、意外と自分も楽しかったり、相手にも喜んでもらえてたりするなんていう可能性も十分にあるな、なんてこと、最近また感じたりするんですよね。だから、うまくなることも一理。だけど、楽しくやるということも一理ということで、どっちが正解はないんですけど、人間ってバランス取らなきゃいけないんで、右に傾きすぎたなと思ったら左と。で、左に傾きすぎたなと思ったら右と。Jさん、右って言ったり左って言ったりどっちなんですかっていうと、その時々のあなたの状況で変わるよということで、あまり怠けすぎてる時っていうのはやっぱ正しくなきゃいけないよねって、厳しくなきゃいけないよねってなりますけど、あまり頑張りすぎて厳しくて辛い時っていうのは、いや、頑張らなくてもいいんだよと。ゆっくりでいいんだよっていうのもあるので、自分自身に対してそういうような調整っていうのを、測っていってあげたらいいのかなっていうことは、すごく思いますね。で、人って、さっき僕、自分の家のですね、事務所に、の部屋があって、そこにちょこっとだけ何分かいたんですけど、見慣れない時計があったんですよね。で、時計には時間が刻まれてるんですよ。で、時間が刻まれてると、まあ、6時10分だったら、あ、6時10分だって思うんですよね。で、5時20分だったら、あ、5時20分だと思うわけですよね。で、時計の時間っていうのは、あれ人間が作り出した概念で、2000年前とかにはないものなんですよね、時計というのは。でも、で、今でも犬とか猫の世界には時計ってないんですよね。で、時計ってじゃああるのとないのとどっちがいいんですかって、そのルールはなくて、あればあったで便利なところもあるけれども、例えば時計を見ることによって一つの認識が生まれて、あ、時間がないなとか、あ、これどうしようかなとか、余計なイライラを作ったりもするわけですよね。だから、結構これと同じで、この宇宙に最初から別にないと。でもないし何かによって自分が縛られて苦しんでる人ってたくさんいるんですよ。自分が作り出した価値観とかね、自分が作り出した人間関係への評価とかね、でそういうもので苦しいっていう人たくさんいるんで、実は答えなんてないんだよということを思って、もし楽になれたらいい部分はいいでね、どんどん生かしてもらっていいけど、悪いなら悪いで、その苦しみっていつでもリセットできるんだよと、時計みたいなもんなんだと、時間なんて本来ないじゃんっていうぐらいの感じで、フレキシブルにいけたらいいのかなということは思いました。で、一つ今すごく強く僕の中に来るので伝えさせてほしいんですけど、正しさっていうのも本当に大事なんですけど、一方での楽しさっていうこともとっても大事なんですね。で、4月9日付の一問一答メールのコラムで配信する予定の話なんですけど、3たす3の答えっていうのは6なんですよね。で、1個しかないんですよ、世の中の正しい答えって。で、間違いだけは無限にあるんですよ。3たす3の答え、7、12、28、95、帽子、3たす3はろうそくですとかね。全部間違いが無限で、6以外が全部間違いなんですね。で、3たす3が6っていうのはすぐわかるんですよ、答えが。だけど、微分積分みたいな問題もいっぱいあるんですよ、人生って。そういう時にその答え、正しさを追求するとその正しい答えに出会うのに7年とかかかっちゃうんですね。ってなると7年間苦しいんですよ、間違ってるから自分が。ってなると苦しいよねと。で、そういう側面もなくはないけど、でも楽しさって考えたら 3+3 はカモメとかっていうことなんですよ。で、なんか 3+3 はカモメって面白いじゃないですか。間違ってるんですよ。間違ってるけど、楽しいこと言おうと思ったら、焦点の大喜利みたいな感じで、楽しいことって正解がないから、いつも楽しいんですよ。 だから7年間ぐらい楽しさ追求してると、意外と7年目にですね、その楽しさの中から正しい答えが見えちゃったりなんかして、で結局7年間楽しいまま正しさも分かったとかね、でも正しさ追求した人は7年間は苦しかったとか、そういうような違いもあるので、やっぱ楽しさを追求するっていうことがすごいいいのかなと。じゃあ楽しさを追求するのが正しいとかっていう、またその正しさになってくると 変な感じになっちゃうんだけど、っていうことはなんか思うなっていうことはありますね。で、これみんな人生経験であるはずなんで、なんか一つのことすごいうまくいった時って、楽しかったよねって、なんかそれをやってることが楽しくて楽しくてしょうがなかったよねっていうようなことがたくさんあるんじゃないかなって思うんですね。で、この間合宿やった時に、僕が一コマ問題の14の、居宅介護支援っていうテーマで喋ったんですね。で、あの時に僕は後から聞いて、本当に驚愕でびっくりしちゃったんですけど、5時45分に終わったわけなんですね。で、その時に、僕には実はあれものすごいストレッチがかかってて、まず期待の目があるわけですよ。みんな合宿でね、アウトプット、インプットっていうのをたくさんやってる中で、講師になろうとしてる人たちが来ると、いると。で、その中で僕が DVD 撮りをやると。っていう風になったら、どんな目で見られるか分かってるわけですよね。ずっとみんなやってるわけで。た時に、下手こくわけにいかないわけですね。で、だからといって、居宅介護支援の分野において、全然僕はアウトプット十分な数やってきてるわけじゃないから、どうするんだろうと。組み立てとかっていうのも、DVD を撮るちょっと前に、1時間ぐらい前ですかね。で、みんなのアウトプット見ながら、こういう組み立てでいこうと。で、僕は何も見ないでやるっていうのが僕のね、やり方の醍醐味っていうか、持ち味なんで、で、スピーディーに行くってことですよね。だから、なんかカンペはなしで行くもんで、頭の中になかったらもうどうしようもないわけですね。詰まったりしたら。ということで、適度な負荷がかかってやったんですね。いい緊張感、陰気、いい緊張感で。で、便宜の供与っていうのを、便宜の提供って言っちゃって、あれ、便宜の供与だっけ、便宜の提供だったっけみたいなところで、一瞬ずっと言葉の詰まりがあったんですけど、そこ以外は多分全てスムーズにいって、で、5時45分に終わって、終わりましたっていうことで、会場出たんですけど、あの時に、こんなに喋って、45分しか経ってないんだなと思って、って思ったんですね。だけど、後から聞いたら、あれは1時間45分だったってことを聞いて、本当にびっくりしたんですよ、僕は。あれ45分でしょ?みたいな。1時間45分だったの?みたいなところでびっくりして、なんか楽しいんですよね。ああいうのやってる時って。で、本当に時間を忘れちゃうんで、この1、2年とかっていうのも本当に僕はあっという間に来たなって。楽しいことやってるとそういう感じですよね。で、その1時間45分なり、その1年、2年なりがまさに人生なんで、楽しくやれたらいいなっていうのと、あと、ちょっと話がこれは、同じなんですけど、ちょっと違う角度から楽しさの話するんですけど、ルート J の人はみんな、ね、一緒にいるからよく聞いてると思うけど、最近、J さんは、ダンス、うるさいじゃないですか、ダンスを入れるんだ、ダンスをやるんだ、ダンスだって。で、もう本当にダンスだと思ってるんですよ。だから、その一つのダンスっていうのが、目的。で、もっと言うと楽しさが最終目的で、その手前にダンスがあって、で、さらにそのダンスの一つの一手段として、そのジャザサイズみたいのがあったりとか、ディスコみたいのがあったり、何でもいいんですけどねっていうのを思ってるんですけど、やっぱダンスって大事だなってすごく思ってて、で、同じくあんまりこういう言葉、話嫌いかもしれないんですけど、その神道系ですよね、日本神道系の魂を持って活動してるような人たちっていうのが、口に、どうだ、あの声、いちいち口に出さないだけでそういうふうに活動してる人たちはたくさんいて、事業として。でも、ある人の言葉聞いた時に面白いなと思ったら、実は僕だけじゃなくて、もう言っちゃおうかな、これ。言っちゃうとまず問題あるのかな、わかんないけど。ちょっとやめときましょう。またはっきり言えるときには言いますけど、同じく踊りとかダンスをものすごく重視してる集まりがあるんですよ。で、僕はそのトップの人と結構この魂的なつながりがあって、で、それを僕は昨日知ったんですね。で、やっぱ同じことするのが、やっぱビンビン来るものが同じなのかななんて思って、で、よくよく考えてピンときたんですけど、楽しさって、ダンスとかって、説得がいらないんですよね、行動に。で、天照大神って人がいたんですよ、昔。で、この人は、天の岩戸っていうところに閉じこもったんですね。で、 その時にみんな出てきてくんないと、アマテラスオミカミは太陽神なんで、あの闇の世界になっちゃうから出てきてくれ、出てきてくれってめっちゃ説得したんですよ。でも何の説得にも応じなかったんですよね。で、何したかって言ったら、踊ったんですよね、そこの前で。で、どんちゃん騒ぎですよね、ワイワイワイワイってやってたら、アマテラスオミカミっていうのは、何やってんだろう、楽しそうだなって思うことで、そこを出てきたんですよ。で、その瞬間に捕まえて、で、それを岩をボーンってぶん投げたら、長野県まで飛んでいったとかっていうような日本神話っていうのがあって、まあこれ有名だから知ってるかもしれないんですけどね。で、ここに全ての答えがあるわけですよね。どんな説得も必要ないと。人は楽しければ、自ら動くっていうことで、あ、なんで僕はこのダンスとかっていうことにこんなに気持ちが最近動いてるのかなって、やっぱ楽しいことなんだよと、一人一人に、いや成長と貢献なんだよとか、安定感と不安定感とバランス取ろうねとか、まあ、重要感と一体感っていうものも あるからバランス取ろうねとか、そういうマインドセットで大事だよっていうんですけど、これってある意味で論理っていうか説得に近いところがあって、だから頑張ろう、だけど僕らがなんかぴょんぴょん跳ねてダンスしたりとか、なんかお茶会して楽しかったりとかしたら、人って何も言わなくても寄ってくるわけですよね。で、楽しい時って楽しい波動っていうのが出てて、虫って言葉ちょっとあれなんですけど、虫ってガとか蝶とかいろいろいますよね。ハエとか、あれどこに寄っていきますかって、光に寄っていきますよね。蛍光灯に寄っていきますよね。で、どんなものでも明るいところに行きたいんですね。だから楽しくワイワイってやってる時に暗い波動って出ないわけです、人から。だからある意味で蛍光灯のようなものなわけですよね。だからそういうところには説得不要だと。ここに来るとあなたの人生変わりますよ。そんな言葉なしにみんなが寄ってきて集まれてっていうところができたらいいな、なんていうことをなんか思っていて、あまりダンスにこだわってるわけじゃないんですけど、そういったものっていうのは分かりやすい形、分かりやすい楽しさの形なので、ぴょんぴょん跳ねられるような何かを、やれたらいいなっていうことはですね、なんか、思っています。
おぉ、こんにちは。
なんだい？なんか起きたかい？
事務所の方がいらっしゃったので、
ああ、なるほどね。はい。はい、OK です、OK です。わかりました。はい、でこれがもう今日一番僕が KIP のみんなに伝えたかったことだなっていうところですね。一番ここ最近思っていることですね。で生活してて、まあ、講師目指すでも何をやるでもいいんですけど、停滞すると、誰か大丈夫かい、マイクの大丈夫かな。
大丈夫です。
おい。で、人って止まると成長が止まります。で、止まるってすごく難しい。うん、言葉が難しくて、例えば飛行機に乗るときにアイディアが出るっていうのをよく聞いたことあると思うんですよね。みんな多分、それは僕自身もそうなんですけど、僕から以外でもよく聞くと思うんですね。例えば新幹線乗ってると、いろんなアイデアが出るとかってよく言うじゃないですか。で、あれ何ですかって、めっちゃ速いんですよ、動きが、スピードが。乗ってる当人って気づかないんですけど、新幹線も飛行機も凄まじいスピードで動いてるんですよ。で、体と心と思考とかっていうのは違うようで実は繋がってて、すごいスピードで動くときって、実はいろんなものがすごいスピードで動いてるんですよ。で、僕昔サマーファイナンスっていう金融会社に勤めてた時に、まあ一台でね、何百億なっていうような資産っていうのを築いた社長がいたんですけど、その社長が面白いこと言ったのが、僕、その22、3の時ってよく歩いてたんですよ。散歩し、会社員だった時代に、なんかこう、散歩するのが趣味で、散歩してずっと公園とか歩いてると、いろんなアイデアが降りてくるんで、部屋の中とかでパソコンに向かって何かやって、何か考え事したいなっていうと、絶対僕歩いてたんですよ。で、さ、その時に、その社長が、その22、3の時に教えてくれたのが、自分はその若い時、20代の時とかに走ってたって言ったんですよ。で、歩くと、思考のスピードが遅すぎて、追っつかないから、もう走ってたって言って、面白い人だなってこと、その時思ったんですけど、今ならガテンがすごくいくところもあって、 体のスピードと結構つながってます。だから走ろうねってことじゃなくて新幹線乗ろうねってことじゃないんですけど、そういう瞬間的な体の動きもあれば、あとは僕らで言うとセミナーで動き続ける。だ僕宮崎に今いるんですけど、戻ってきたんですけどね、昨日か一昨日かな長崎から戻ってきて、で例えば宮崎に1週間いるとしますよね。でこの時止まってるってことなんですよ。僕の成長がかなり遅いんですよね。でこれが宮崎にいるぐらいだったら鹿児島に行って熊本に行って、で佐賀に行って大分に行ってとか福岡に行ってっていうふうに体を動かしてると、セミナーを宮崎にいても7日間やらない、そうやって動いてても7日間やらない、なぜか動いた方が成長するんですね。だからこれはルートジェの人たちは一緒にいるからその感覚わかるので、僕らしょっちゅう動き回ってると思うんですけど、こういうことっていうのは一つ自分の中にインプットして生活してると多分見えてくると思います。言ってる意味がわかると思います。のでずっと一つの場所に留まっていくことの停滞感、停滞を感じた時にはなんか動いてみようっていうことをですね、考えてみるといいのかなっていうのは思いますね。あとは成長と貢献っていう、自分が何か伸びるためのもの、なんか本を読むでもいいし、勉強するでもいいし、何でもいいんで自分が新しいことにチャレンジする。新しいことをするときっていうのはですね、学ぼうと思わなくても勝手に学びます。チャレンジってそういうことなんで、経験すると同時に伸びるんで、チャレンジ自体が成長だったりするんですよね。だから勉強でもいいし、そういうチャレンジでもいいので、その成長と、あるいは貢献、人のための。まあ、別に仕事上の貢献でもよし、誰かの肩揉んであげるでもよし、なんかゴミ拾うでもよし、コンビニの募金箱にいくらか入れるでもよし、何でもいいから奉仕ですよね。なんか提供。褒めるでもよしですよ。もちろん誰か、あんたいい笑顔してるねとか、いい名前だねとか、何でもそういうのは褒めるとか、何かの奉仕っていうものを入れてくる、いくと、人生というのがより、充実したものになってくるんで、そういったところっていうのもまた見てみるといいかなというのは、思いますね。で、あと5月と6月にセミナー47都道府県回る予定です。で今からこれ組むんですね。で宮崎市、鹿児島市とか、順番はまだ全然決まってないんですけど、まあ、こうやって入れていって北海道までやるつもりなんですけど、僕がそのこれ聞いてるあなたのところに行く時っていうのは高い確率で全泊するので、まあ、その時に一緒に なんかこう会えたらいいなっていうのもありますし、もちろん当日来てくれても OK なので、まあ、会える機会になったらいいかなっていうのは思いますね。で、場合によってはなんか一コマ話してもらうとかでも構わないので、あるいは一コマじゃなくても、なんか10分でもいいですし、なんか、もし通学やる、なんか講座やるんだったらそこで紹介してもらってもいいですし、まあ、なんか自分の話しやすい勉強法の話があるんだったらそれ5分ぐらいしてもらってもいいし、まあ、何かかんかの機会も、こっちとしては、僕としてはね、用意するつもりはあるので、自分がやりたいなと、無理強いなんかもちろんする気はないので、やりたいなっていう場合は言ってくれていればやりますので、そんな風に思っていただけたらいいかなというところですね。あと話があっちゃこっちゃいくかもしれないんですけど、これ KIP がスタートしたの11月ですよね。で、まあ、約半年近くですね、こうやって付き合いがこう続いていって、少しずついろんなことが影響だったり浸透だったりがあるのかなっていうところも思ってるところなんですけど、引き寄せっていう話をよくこうするわけですけど、まあ分かりやすい表現でいうところの引き寄せ、要は思ったことは現象化するんだよっていうことですよね。でそれの最たる例っていうか、まあ最たる例なんてもうほんと細かいことを入れ出したらキリがないんですけど、この KIP の人たちがだけが共有できる話としては、去年からずっと僕はああ言ってたじゃないですか、2016年は、何です？いろんなこの自分に対するアイデンティティ、一言キャッチってつけるんですけど、二つに絞るって言って、講師100人デビューと、ケアマネジブリっていう、要は最強のケアマネ教材作ることと、講師100人デビューですよっていうふうに言ってましたよね。で、その頃には全く予期していなかったこととして、そういうような教材全部用意して、キットっていうのを始めるよと、それで、ね、そういうふうに真似してくれたら誰でも通学講座できるようになるからね、なんていうのを始めたじゃないですか。で、それは講師100人デビューに近づく話でもありましたし、僕にはね、その経験があったから、そういうことでサポートできる、スキルみたいのがあったから、そこで貢献できればいいなっていう気持ちと、両方の気持ちでスタートしたんですね。 で、それで通学講座するためには、その台本みたいなね、あの真似するモデルするものが必要なので、撮り始めたんですよ。講師っていうのはあのホワイトボードワークとかも必要なので、 DVD じゃなきゃ、 CD だけじゃ難しいので、 DVD 撮り始めたんですよね。で、それから各単元ごとにやっていった方が成立からということで、各単元ごとに問題集なんかも用意したわけですよね。最初っていうのが、なんか介護保険制度創設、2つ目が保険者国都道府県の責務とかっていう感じで、3番目が被保険者単元ごとに取っていったと。で、それだけじゃいけないからということで、そのそれぞれの問題に解説もつけたわけですよね。しかも1行2行とかのスッとした解説じゃなくて、ちゃんとあの僕の解説をつけたわけです。僕の解説って言っても、あのひな型っていうか最初の土台というのはともみさんが作ってくれたわけですね。で、そこに対して僕があのちょっと言葉あれですけど、過失修正するような感じで構成するような形で全部作り上げたんですよね。でもそれだけじゃあれだからっていうことで、こう CD とかっていうのも音声解説っていうのもあのとっつけたわけですね。で、その結果何が分かったかっていうとですね、これが最強の教材だっていうことに気づいたんですよ。各単元ごとに過去出題された問題が全部整理されている。それに対して僕の授業がある。それに対して解説、文字解説もある。それに対して CD 解説の音声もある。ないものが一個もない。あれ、気づいたらこれがケアマネジブリじゃんっていうことに気づいたんですよね。だけど僕は全く意図していませんでした。これをケアマネジブリを作ろうと思っているときは全く別の構想してました。だけど、蓋を開けてみたら、いや、これじゃねえかと。で、これに対して例えば、あの、文字波動っていうのを僕入れたいんですよ。だから、言葉の波動を入れたいので、ここに、勇とかね、勇気の勇です。とか、信とか、信じるの信とかね。とか、忠とか、忠っていうのはあの、忠義の忠ですよね。とか、あるいは、孝とか。孝っていうのはあの親孝行の孝ですよね。それはあの八徳十徳って言われるようなものありますけど、そういうような言葉を入れたりとか、もう少し長い言葉で何か入れてもいいですよ。なんかもうできるできるできるでもいいですけど、なんかそういうようなあの言葉っていうのも詰めて、で、そこにあの表紙なんかもできれば入れたいなって思ってるんですけど、表紙、表はなんかかっこいい表紙。で、裏は僕が言葉を何か入れたいなと思ってて、で、そういうようなものまでセットにしたら、あのいいよねっていう感じなんですよね。だからそうで、もっと言うと、あの冊子は本当は2冊用意したいんですよ。1冊は書き込む用、もう1冊はあの繰り返しチェックする用で、やっぱ1冊しかないとノートに取っちゃうんですよね、みんな。で、そうするとあのインプットに向かないんですよね。もう1回テストでアウトプットに使えますけど、綺麗なまっさらな問題集は。でも一回そこに直接丸とか×とか書き込んで、そこに自分の頭の入ってない情報をバーって書き込んで、それをインプット教材にして、ノートじゃなくて一冊にしちゃって、で、アウトプットはアウトプットの時のようにマスターらの冊子というのを用意してあげるっていうのが、ケアマネジブリとしてはそういうことも大事だなって思ってて、で、今やってるこのキット教材っていうものとこれをセットにしてあげたら、あの生徒さんにとってはすごく価値のあるものができるなと。で、これから通学講座やっていくような人たちに関しては、あのそれを自分らの授業で例えば単元の1から4までやって、で、実はね、と、これ今日は通学講座で1から4の認定までやりましたけど、と、ここから5、6、7、8、9、10って全部こういうような冊子が用意されていて、それには音声解説 CD も、音声解説 CD もあって、全部授業を網羅してる、あの、この、私は、あの、桜の、あの、福祉学院の認定講師なんだけど、で、それを、あの、作った人が、の DVD もあるから、こういうようなものもセットで買えますよと、家で勉強したい場合は、あの、これも売ってますから、あの、いるんだったら買ってくださいねって言ったら、それの収益がね、それを通学講座やる講師にも入れば、生徒さんも嬉しくて、あの、講師にも嬉しくてってだったら、すごいいいですよね。全然予期してなかったんですけど、こういうようなことが、思っていると現象化されていくんですよね。引き寄せってそういうことなんで、意外と自分が思って計画立てていることはずれますよと。だけど、結果に集中するというか、そのゴールに集中してずっとそれを強く思っていると、あの予期せぬタイミングですね、それから予期せぬ方法によってあのそれが実現されるなんていうこともあるので、これはあの信じるしかないです。あのただただ信じるって感じですよね、っていうふうに思っておくと、形になります。で、疑うとですね、疑いの想念が世の中に出ますので、いや、できないんじゃないか、できないんじゃないか、そうは言ってもって言ったら、それを投げてるとですね、いや、そのできない結果が向こうの方から返ってきますので、信じるっていうところをですね、思ってみるといいのかななんてことを思ってますね。 あともう一つ言うと、ブログ、KIP ブログ、僕発信に変えたんですけど、みんなのブログの内容が良すぎて、本当もったいないなって、思うんですよね。ケヤ君のブログももちろんすごいいいし、友知のブログもすごくいいし、僕結構、結構というか巡回してたりするんですけど、見てたりするんですけど、すごいいいこと書いてて、ゆくゆくそういうのってみんなから見られるようになるんですけど、もう今日この瞬間からみんなに見られるような形にしたいなと思うんですけど、一回、KIP 通信で出してる人たちの、ブログの URL 流そうかなと思うんですけど、これは別にブログって一般公開してるもんだから別に個人情報でもないし、いいですよね、紹介しても。
はい。
ね。だから、うん。はい、でやるのと、で、みんなのいい情報っていうのは、一部、切ってっていうのは、切った貼ったの切ってってことですね。切って、KIP ブログなんかに載せて、で、そこからその人のブログって感じで、リンクで貼ったりとかっていうようなことも、しようかなっていうふうには、思ったりしてるんですよね。なので、そういうのもちょっとしていこうかなというふうに思います。あと、桜アカデミーっていうのは、法人化しようと思ってます。株式会社桜アカデミーって作っちゃって、やっぱり、聞いたのは、正直僕は作りたいとかじゃないんですよ。別に僕は今のままで全然いいんですけど、桜アカデミーとか桜福祉学院って単なる野望としてやっていったらいいじゃんって思ったんですけど、でも、実際の、その現場レベルの話としたときに、やっぱり法人があったりとか、で、そこにね、なんです？ホームページがあって、しっかりちゃんと活動してるんですよっていうことがあった方が、みんなが会場を取りやすかったりとか、あるいはファックスで募集した時に、桜福祉学院とか桜アカデミーってやったら、多分みんなこれだけインターネット世界なんで、検索すると思うんですよね。で、その時にそのホームページにたどり着いたりとか、いうふうにしたら、あ、なんだ、ここちゃんとすごい、ちゃんとやってんじゃんっていうか、しっかりしてるとこじゃんっていうことで、安心信頼につながるので、そうすれば生徒さんにとってもウィン。で、講師にとってもウィンになるので、いいかなと思います。で、これからインターネット世界が、になってくるんで、本当に信頼を取ってもらえるように、そこは僕は、きっと僕、係なのかなと思うので、やっていきます。YouTube とか、Podcast とか、Facebook と LINE アットと、あとブログとメルマガで、要はどこでこう桜アカデミーとか桜福祉学院とかケアマネ講座とかケアマネスペース適用除外施設とか検索したらどんどんなんか僕の解説 CD とかその僕のなんか話とかが出てくるようにして、なんかこの J さんって人どこにでもいるねって状況にして、でそこで桜というもので、なんて言うんです。なんか、あ、これってなんかすごいとこなんだなっていうところで、長野だったら長野ね、誰さんっていう、新潟だったら新潟の誰さんっていう感じでやると、オンラインからの集客になりやすいですよね。だからそこは僕にできるサポートというかフォローだと思ってるんで、それは、やりたいと思ってますので、いつかは、ちゃんと形になるかなと思うので、安心してほしいなというふうに思っています。で、あとは、講師育成のセミナーとかって、KIP のセミナーとかっていうのもやっていくつもりでいるので、まだまだ案ですよ。構想段階で何も形になってないんですけど、まあそういうところで何か、講師さんができた時に、今すでにいる講師さんとか、ライバルって思っちゃダメですよ。ライバルって思っちゃうと、何でも潰れていってしまうので、じゃなくて、協力っていうか、いろんなことを、どう言えばいいんでしょうね。お互いが足りないところをフォローし合うっていうような形で、そうするとより大きくなっていくので、そういうふうに思ってもらえたらいいかなと思うんですよね。で、これ、すごく当たり前のことなんですけど、例えば僕とケンヤ君がいたら、僕に持ってないものをケンヤ君が持ってて、ケンヤ君が持ってないところを僕に持っていたら、二人が揃えば、絶対に一人の時より強くなるんですよ。で、三人寄れば文殊の知恵なんて言うんですけど、三人寄るともっと強くなるんですよ。で、5人いたら5人もっと強くなるんですよ。でもなぜかそれが敵だと思っちゃう人いるんですよね。でも敵じゃないですよ。っていうことを知ってほしくて、僕 J さんっていう人なんですけど、今例えば KIP だったら100何十人っていて、で、キットでも50人ぐらいいるわけですよね。ってなった時に、敵だったら僕偉いことですよね。だったら一人でやってた方が得じゃないですか。僕は一人で全国。だけど、どうしてですかって50人集まったら、僕入れたら51人とかだったら、絶対世の中にもっといいものできますもんね。で僕、だったらみんな、 そあの例えばですけど、僕は長野市の特養に飛び入りして、こういうことやるんですよ、だから来てくださいねって言えないんですよね。ってことは僕にとってマイナスな部分ですよね、不足な部分。ですけど、例えば長野市に住んでるんだったら呼べるってなったら、あ、じゃあそこがプラスですよね。で、例えばでも集めた時にガーンと一発口説くほどのものは、例えば今行使力としてはないと。でも僕はそれを持ってるとしたら、じゃあ僕行きますよって言ってそこで話すとか。でも話してみんないいなって分かってくれたとしても、じゃあ毎月とかはいけないけど、あ、毎月のフォローは任せてくださいって、僕たちここに住んでますからずっとやってきますんでってなると、お互いが得、お互いがプラスになるわけですよね。で、お互いっていうのは僕とか、講師さん目線だけじゃなくて、何よりも一番それで嬉しいのは生徒さんなんですよね。だから、今あれだったらぼーっとって言葉おかしいな。何も気づかずに、落ちてしまっていたかもしれない。例えばケアマネとかだったら合格率17%なんで、ここ5年平均が。100人受けたら83人落ちるわけですよね。だからそっちに回る側の人が多いわけですよね。だけど、17人側に入るわけですよね。だから僕らは今から全国規模でやっていくんだったら、逆にあれですよね。合格率、ここ最近、17%、ここ5年の平均17ですけど、これを、合格率を、30%に上げたっていいわけですよね。それぐらいの目線でやっていけたらいいな、なんてことは、こう、ね、こういうふうに話してみると思ったりもしますけど、そういうところで、足りないところを補い合えば、本当にいいものできます。で、今年は僕自身もいろんなセミナーに出かけてやっていくっていうのは何ですかって、僕がセミナーに回らなくても、回れる人たちができてくれたら、僕自分がこれをしたい、あれをしたいっていうのは、人間だから多少ありますよ、もちろん。セミナーやりたいなとか、みんなと会いたいなとか、ありますよ。だけど、そこ、第一義にはしてないので、それもこれもね、みんなが、講師陣も楽しくて、で、生徒さんも楽しいという状況があるんだったら、いやいや、そこは俺にやらせろ、みたいな、そんなものは全然ありませんから。で、それをやってくれる代わりに、僕は自分の学びを増やして、もうちょっと成長できれば、またそれをその講師やってる人たちにそれをどんどん広げていって、ペイフォワードで広げていって、どんどんどんどんそうやって裾野って広がっていくので、僕は3年間やりましたけど、で、親父の後ろに一緒にくっついて回ってる期間も入れたら5年ぐらい、このセミナーなんかっていうのを回っていますけど、例えば勉強する人たちって時間がないので、速読なんかの、なんですです、良さっていうのも伝えたら、あ、嬉しいね、なんて人もいると思うんですけど、そういうところに今までは着手できなかったんですよね。僕は秋山に200とかセミナー回ってたんで、ですけど、そういうのができるようになってきますよね。こうやってずっと裾野って広がっていくので、いいなっていうのは思いますね。っていうことを思っております。で、あとは、何です？例えば、ヨガの得意な人がいれば、そういった講座っていうのも、できますよね。ヨガ講座、形はよくわからないんですけど、そういうようなセミナーもよし、なんかこう、あれが流行ったじゃないですか、ダイエット教材のイージードゥダンスが、TRF のありましたけど、あんな感じと一緒で、DVD なんかにしたら、みんな喜んでくれるかもしれないし、マッサージもそうですよね。僕は整体マッサージみたいなやつっていうのも、この間、冗談で香織さんには言ったんですけど、なんか、タイの古式マッサージが好きとか言ってて、で、タイ、あの、なんか、タイのテレビ特集があって、タイって物価が安いわけですよ。で、じゃあ、3ヶ月ぐらいタイのマッサージ学びに行くわけですよ。で、帰ってきた時に、本場タイのマッサージ師から学んだ、なんかこう、タイ古式マッサージっていうようなやつっていうのを、なんかパッケージにして、それをこう、出したりすれば、欲しい人もいたりとかして、みんながウィンウィンでいい形ができるかなというふうに思ったりするんですよね。今、美人会っていうのはこの健康食品とかって扱ってますけど、もし美しい方の美ですね、美に興味があるんだったら美容品の開発したっていいし、なんかいろんなところ見えてくるので、誰かと誰かが集まる時っていうのは敵じゃないんだよと、必ずもっといいものができるんだよということは、一番最初のマインドセットというか前提として思っておくといいかなっていうのは感じますね。あと全然関係ないんですけど、これこの間思ったのは、僕、どこでしたかね？奈良だったかな？奈良のスタディカフェに行く、前日にですね、電車に乗る機会があったんです、奈良で。で、ポケット手突っ込んだらですね、120円あったんですよ。 あの10円玉が12枚あって、で100円玉 1枚もなくて、でコーヒーが130円だったんですよ。で10円足んなかったんですね。だからそのホームで待ってるあの人に、あのすいませんと、あの10円足りないって言ったんですよ。だからその人あの10円くれたんですよ。でこれ貸してくれたんじゃないですよね、くれたんですよ。で、あの何を思ったかってね、別に何もないです、何も思わなかったんですけど、何かを感じたんですよね。あー10円足りないって言ったんですよ、こういう言い方で。横に座ってるからこっち見ますよね。で、あー10円足りないって、10円とかくれたりとかはしないですよねみたいな、まあそんななんかやらしい言い方しないで、10円とかなんか10円持ってますみたいな感じで言ったら、なんか小銭開けてくれて、あーありますよって言ってくれて、あーごめんありがとうって言って、ありがとうを一生懸命伝えたんですけど、っていうのもあって、あ人間関係ってそういうことだよねみたいなことをなんかちょっと思ったりもしたんですよね。なんかその10円の出来事から、なんかともすればなんて言うんです、仕事とかっていうと、うーん、なんか仕事っていう感じがするじゃないですか。物を売ってる人と物を買う人がいるみたいな、うーん、なんかコンビニとの店員さんとのやり取りもそうですし、マクドナルドもそうかもしれないし、ひょっとしたらセミナー講師と生徒さんっていうのもそうかもしれないんですけど、ただその前に原点って、なんか人間と人間がいて、で、そのお互いの、うん、足りないところを補うような形で、私はこれ知ってるから教えるよと、で私知らないから、知らないことは聞いてありがとうで、そういうことが原点にあるんだよな、なんていうことを、思ったりするんですよね。親子関係とか家族関係なんかまさにそうで、足りないところをいろいろね、親なんかが補ってしてあげて、なんていうか人間関係の最初の原点ってそういうところなんで、そういうのをなんか大切にしたいというか、忘れないでいたいななんていうことは思ったりしましたね。あともう一個だけ伝えたいというか思ってることですね、あって言うんですけど、ある会場で誤解があってですね、これはまあズバリ言うんですけど、宮崎市なんですよ。で宮崎市で前にセミナーした時にですね、いつも借りてる会場があったんですね。でそこがもう借りれなくなったってことなんですよ。でそれはなんかもうちょっとお宅のところには NG ですみたいなことを言ったらしいんですね。で僕思ったのは、それってそのセミナーやったのは僕なんですよ。でその時に行き違いがあったんですよ。行き違いが、冊子を最後日報を出さなきゃいけないんですけど、それを出すのがちょっと遅れてしまって、でその相手の会場側っていうのはなんかセミナーが終わった時に何の挨拶もせずに帰ったって思ったんですよね、僕らのことを。だけど違うんですよね。そこのセミナー、要はまあズバリケンヤ君なんですけど、ケンヤ君は挨拶したんですけど、その何ですか、うちの人間と思われてなかったんですよ、認識として。だからその一番最初に会場を借りた時に、なんか別のケンヤ君だっけ、あれ何だった、ケンヤ君覚えてる？
覚えてます、はい。
あれは何だったの、最初に借りたの何だったんだっけ。今言ってる説明で合ってるかい？要は最初に貸してください、よろしくお願いしますって言った人と、どうもありがとうございましたって言ったのが僕らは別だったんだよね、要は。
はい、
うん、確かそんな感じだったと思うんだけど、っていうようなことになってしまって、こっちとしてはちゃんと筋は通してるはずなんですけど、だけど相手は誤解したわけですよ。なんか参加者が、あどうもありがとうございましたみたいな感じで帰ったぐらいに思われたのかなと。で日報を持ってたのがまた別の人だったんで、ちょっと遅れちゃったっていうことがあったんで、一言で言えばどっちがいいも悪いもないんですよね。そういうことがあったという事実としてあったと。でその時にもうごめんけどうちには貸せませんってなって、それで僕は全然 OK だと思います。人生ってそんなことだらけでしょ。だからそれに対して挨拶をできなきゃダメとか、なんやかんや後から後付けて意味付けする必要ないですよって思ってて、これをしっかりしなかったからダメだったって思うと自分がダメだったってなるんですけど、そうじゃなくて、誤解があったんだったら誤解があった、じゃんじゃんでおしまい。それについていろんな学びはあるけれども、それでいいってことですね。その時に後悔とか反省してまで欲しい結果はないです、世の中に。あるがままの結果を受け入れて生きていけばいいだけのものなんで、そこでなんか みんなどうかどうしても見返りとか形とか結果とかっていうのを考えちゃうんですけど、そうじゃないよと。生きる道をとにかく生き続けて、あるがままを全て受け入れて生きていけばいいんじゃないのかななんていうのは僕が思ってるんで、みんなに対してあなたに押し付ける気は全然ないんですけど、僕はなんかそんなことを感じたりしましたね。はい。あとこれは全然ちょっと本筋とは外れるかもしれないんですけど、その時に同時にそれを思うと同時にもう一個思ったのは、あ、押し出しが足りないなっていうことはやっぱちょっと一瞬思ったんですよ。で、J さんスタイルで、例えばですね、僕、最近ハット被ってないですけど、ハットとか被って、スーツのですね、格好プラス立ち振る舞いでいると、みんな、おののくんですね、後ろに2歩ぐらい引くんですよね、ぐらいの感じですよ。本当に後ろに引いたりしないかもですけど、押し出し感、問答無用の言葉を一言も交わす前の、があると、ほとんどの場合において、うまくいくことが多いです。うまくいかすためにあんなことやってるんじゃないんですけど、うまくいくことが多いです。すごく、よくしてくれます。相手が。もうあんたのとここんな挨拶とかしないんだったら知らないからね、とかじゃなくて、なんか、よくしてくれます。だから僕もよくしたく思います。相手に対して。すごく大事なので、最初の押し出し感っていうのも、自分が目立ちたいんじゃなくて、愛のある押し出しができたらいいなっていうことは思いますね。愛のある押し出し。ができたらいいなっていうことは感じますね。はい。なんかいろんな話しちゃいましたけど、23話まで来ちゃいましたね。なんかもう24話で終わるんじゃないかっていう話なんですけど、一応6424で24っていう感じだと思うんですけど、一応当初は6ヶ月プログラムということで、スタートしておりますので、今月いっぱいは、最低でも続くということになりますので、安心してほしい。安心というか、まあ、そんなふうに思っていてほしいなと思いますけど、また、一つの区切りになるのはなるでしょうから、なんかこう、思ってることとか、もしあれば、なんかこういうの聞きたいなとか、なんかこういうものがあったなとか、こういう成長変わったなとか、なんかあれば、それは経済面でもよし、時間の面でもよし、仕事の面でもよし、人間関係面でもよし、それから肉体面でもよしですね。どんなことでもあれば、なんかそういうことも僕に LINE でもメールでも、なんかもしくれたら、僕個人として、嬉しいなっていうのはありますね。それからなんかこう、そこからまたヒントに何かを学ぶと思うので、そこから、僕にできる何かを提供していきたいなっていうのは思いますね。じゃあせっかくですから、じゃあ健也先生、なんかもしあれば、まだ全然終わりじゃないんですけど、何かあればシェアできる変化はありますか？
あ、僕です。僕の変化ですね。
うん、
この6ヶ月間で僕はもう変化しかないです。
そっか。
はい、
終わったね。ものすごいざっくり終わっちゃう。もう少し具体的に。でもいいや、ちょっと無茶ぶりもあったかもだからね。そうそうそう。まあでもなんやかんや変化はいろいろね、それぞれあるかもしれないんで、思い返して、僕らはね、確かに僕中心に動いて、一緒に体も共にしてこう動いてるので、生活サイクルからなんかいろんなものに変化があるかなと思うんですけど、うん、まあこれからまた大きな変化をみんな、KIP ですね、やっぱりあれですね、今言ったような柱っていうのはいつも体、心、それから思考と魂っていう、頭と魂ですねっていうようなものがあって、そこで中心にやっぱこう変化というのが起きやすいんですけど、やっぱ仕事が変わった人とかっていうのはやっぱすごい多いですね。もう辞めた人とかっていうのも多くて、あとは、まあ家族っていうか人間がね、まあ家族を中心に、大きく環境が変わったっていう人も多いですね。とても多いですね。で、それから、僕は退職と離婚は世の中ではなんか NG っぽいですけど、僕はおめでとうって感じなんですよね。新しいステージに行くときにの、卒業なんで。 1階2階3階4階5階ってフロアがありますもんね。で3階にいたら4階のフロアに行けないんですよね。で4階が楽しいと思ってたら5階に行けないんですよね。だから4階のフロアとはごめん今までありがとうさよならっていうことで、じゃあ新しいとこ行ってくるねって5階に上がっていくときっていうのは、4階はもうどうしても手放さなきゃいけないので、そういう感じで環境とか人間関係とか仕事とか環境ですね、住む場所とかいろんなものは変わっていくので、持ち物とか、だから僕はそういうふうに見てるので、決して決してというかおめでとうっていう方の手放しなんですけどね。だからって何でもかんでも捨てろって意味とは違うので、まあね、そういう感覚で聞いてもらえたらいいかなというのは思いますが、っていうところですね。なんか KIP として伝えておくことっていうのは、今聞いてる3人なんかありますか？ともみさん、それからまさえさん、それからけんやくん、ここで伝えておく、例えばなんか5月からの動きとかなんとかとか、なんかありますか？
5月からの動きですか？
とか、なんでもどんなことでも伝えておくことってあれば、特に、
もしかしたらですね、47都道府県セミナーの時にですね、
うんうん、
キットの方とか KIP の方に、
うんうん、
会場どこかいいとこないですかっていうお問い合わせをするかもしれないので、その際はちょっとご協力していただけたらありがたいかなと思ってます。
うんうん、まさに本当にそうですね、うん、
はい、
47都道府県47人集まれば最高ですよ。47人っていうのはね、みんなこれも47都道府県の会場を抑えるときに宮崎の事務所で抑えたりとか誰か一人がやるとむちゃくちゃ大変なんですよ。だけど47人が一人一箇所やるとすごい簡単でシンプルですよね。でそれが仲間なんじゃないのって僕は思うんですよね。なんか事務効率がどうとか、なんか細かい枝葉の問題はあるかもしれないですけど、それは枝葉の問題であって、やっぱ軸は3人寄れば文殊の知恵っていうのと一緒で、もう50人でやったことが1人でやることに勝つなんてことはもう宇宙真理としてありえないってことを思うんですね。であんまりこういうことを言うと人間関係の、ね、摩擦が起きるので、あんまり声を大にして言えないところもあるんですけど、仲間が集まった方が損なんてことは絶対にないです。そんなものはない。だからみんなやれたらいいなって思いますね。で特に KIP っていうのは講師をやるにせよ、何か別の講座をやるにせよ、あるいは何か別の分野でリーダーシップを発揮していくにせよ、どんなところにせよ率先力っていうのは大事ですし、チャレンジとか新しい何かをするってこと大事なんで、そういうような、ね、会場を抑えるなんていうのも一つの些細なことかもしれないですけど、そういうのも経験として、人生経験として一つ一回あってもいいなっていうふうには思いますし、それがその僕らのためにっていう気持ちももちろんあってくれて嬉しくて、でそういうような方針になりますよね。自分の新しい経験っていう成長と、それからそれは確実に僕らのにとって嬉しいことなので貢献ということでもあるんですよね。それは無償かもしれないけど、そういう提供貢献の気持ち大事で、そういう場を作っていくっていうのはすごく大事だなということを思いますね。ということで47都道府県取っていきますが、まあ県庁所在地になると思います。県庁所在地になるかと思います。なので一県一箇所回っていきますので、連絡が入るかもしれませんが、その時は、よかったら、もちろん無理強いはしないので、協力してくれるんであれば協力してくれたらいいなと。あとね、家に泊めてくれても OK です家に泊めてくれても、お家泊まってください泊まってください、全然 OK ですので、もう、まあ、全然泊まりますので。あとサラダと湯豆腐とか鍋みたいなのをじゃあ一緒に食べましょうと、全然それで一緒につついて食べますので、構いません構いませんよというか、楽しそういうのもありですよということはちょっと伝えておこうかなと思います。で僕ですね、これちょっともうね、 2つのことちょっと今から言っていいですか？もうこれは2分ぐらいで終わります。最後の2分でちょっと今からこう伝えたいんですけど、エンターテインメント性ってものすごく大事なんですね。いろんなこと。もうやっぱエンターテインメント。まあディズニーの世界ですね。USJ の世界ですよね。エンターテインメントの世界で、楽しさ、面白さ、ドキドキを伝えるっていうこともすごく大事。それも一つの心理。で、もう一つは、僕は一番大事なことは今やれっていうのがあるんですよ。来週じゃない。再来週じゃない。今っていうのがあるんですね。どっちのマインドセットも持っているので、その時々で使い分けるんですけど、僕は今この2つのどちらかと言えば今の方を大切にしたいので、エンターテインメント性ではなく今伝えたいと思うんですけど、 KIP を25話で終わるつもりはありませんと。これはもう少し続けていきますっていうことを伝えたいと思って伝えます。永遠ですかと言われたら分かりません。先の約束はもちろんね、いつも未来は約束しちゃいけないよって言うんですけど、できません。だけど続けていきます。でもエンターテインメント性として知っててほしいのは、本当は25話で講師育成プログラム最終話をスタートしますとかって言って、こんにちはとかって言って、いよいよ最終話になりましたねとかって言って始めて、でいろんな総集編をやって、で最後の最後でどんでん返しで、いや実はこれには続きがあるんですと言って、この第1話は、シリーズ1は序章で、次にはシリーズ第2シリーズがあるという24とかプリズムブレイクとかですね、ロストとかっていうアメリカの映画の手法をですね取り入れるという方向が楽しいんですけど、そういうこともいっぱいやっていった方がいいです、これから先ですね。ですけど、生徒さんとかみんなに提供する場面では、だけどこの KIP というのはそれよりもなんて言うんでしょう、ちょっと僕にとっては重いものというか大事なものなので、そういうドキドキ感よりも僕のその本意というか真意というのを先に伝えたいんで、本当は僕はそう思ってたんですけど、でもちょっとごめんなさい、急遽これは今伝えたいので、伝えさせていただきたいのと、それかもう聞かもういいよと、25話で全然聞かなくていいよっていうのももちろんそれでいいんですよ、いいんですけど、もうちょっと続けて行きたいなと。それがあなたのためになって、それが引いては生徒さんのためになって、そして僕のためになるのはもちろんなんです。どうしてかといったら、チャレンジ、何かをやれば必ずそれが成長になるので、 KIP はあなたのためになったかもしれないし、でも多分150人ぐらい、140何人の人が聞いていて、わからないけど、比較なんてできないけど、おそらく一番成長したのは僕だと思ってます。僕が自分自身ではものすごい成長させていただいたなということを思います、このプログラムを通して。なのでこれは誰も損しない、みんながウィンになる環境なので、続けていきたいなというふうには思っています。でも2期を募集したり、なんかいろいろこういろんな展開見えてくると思いますけどね、というところですね。はい、ということで、この KIP 講師育成プログラムの23話を終了したいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。